耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、音楽って目に見えないじゃないですか。だからまあその目に見えないものをね、作曲という作業でねコントロールして、その目に見えないものを作り出す作業っていうのは、まあよくよく考えるとね、すごく大変な作業というか、ちょっと魔術師的なところがある作業だと言えるんですけど、まあもちろんね DDM とかでデータで打ち込んでいけば、その視覚的に確認しながらね作業していけるんですけど、まあそれにしてもそもそもその根本的に音と同士の関係性とか、コードの、心地いいね、ハーモニーの構造とかを、知らないと、まあ、それを柔軟にねコントロールしていくことは難しいと言えるんですけど、でその目に見えない音楽のその内容っていうか構造とか音の関係とかをみんなねどうやって把握してるかというと、その作曲ができる人がどう把握してるかというと、まあいろいろ人それぞれねケースはあると思うんですけど、作曲を円滑にこなせる人の大部分は、その情報をですね、楽器の演奏を通してね、その楽器の指の運びとか、手の形フォームとかで視覚的に把握してるっていうね、そういうケースが、まあ、ほとんどですね。うん、だから楽器の経験があるあって作曲してる人、まあ、これ共感してもらえると思うんですけど、だからコード進行とか心地いい音同士の関係とかメロディーラインとかスケールの構造とか作曲にまつわるいろんなその情報を、ね、目に見えないものを雲をつかむような形で作業してるんじゃなくて、自分のその視覚的な情報としてそれを理解してるっていうね、まあ、そういうところがあると思いますね。で例えば具体的に言うと、なんか例えば共振行とかっていうね概念があるんですけど、まあ、共振行ってのはまあ、ある音が完全4度上っていう音程に進むことを指すね音楽理論の用語で、まあ、概念っていうかね、でその完全4度上の音の進み方にすごくね説得力があるっていうか納得感があるんですけど、でそれを楽器の演奏じゃなくて例えば知識の方からね入るとするなら、まずその共振行っていう概念がありますよと、でその共振行の内容は、完全4度上、まあ、これ完全5度下と思うんですけど、まあ、その完全4度上の音の進み方ですよっていうのが、まあ、知識ですよね。でその今度その完全4度上って何ですかって話に今度なって、でその完全4度は例えば、ドからファの動き、まあ、それが完全4度上、うん、でその今度その共振行を理解するためにこの完全4度上っていう音程の知識が今度必要になると、でその共振行はその音程に沿った音の進み方なんだなってことが、まあ、分かりますよね。で今度それをコード進行に置き換えると、その共振行の概念はそのコード進行のルート音っていう音にね置き換えられて、そのルート音の動きが完全4度上の向きになるように作られるもの、それがコード進行でいう共振行なんですけど、例えば C から F とか、まあ、G から C とかがまあそれになりますよね、うん、でそういう感じで、まあ、知識を前提として考えようとするとすごくややこしいですね、その、まあ、情報を全部把握するのはね、その概念から入り、その概念の内容があり、その内容を満たすそのそもそも予備知識みたいなものを知らなきゃなんないし、うん、それそこから派生した、実用的な内容っていうかね、そういうふうになっていくんで、そうどんどんその内容がややこしくなっていくんですけど、でそれが楽器の演奏で考えると、例えばギター弾ける人だとね、さっき言った C から F とか、G から C とか、そのいわゆる共振行にあたるコードの流れがコードフォームとか手の形とかフレットの場所、見た目の場所とか、そういう視覚的な情報で、あれねっていうふうにすぐ分かりますよね。でもっと言うと、曲のあの進行があれ共振行なんだなっていうふうに分かったりとか、手の形であれ共振行だったんだなっていうふうにすぐ理解できるっていうか、でその完全4度上っていう音の関係も楽器に置き換えるとすぐ分かって、でギターで言うなら例えば、同じフレットとの6弦から5弦に動く動きがね、まさにその完全4度上なんですけど、例えば6弦3フレットから5弦の3フレットとかね、それがまあ G からしいですよね。そういう感じですぐわかるんですけど、だから演奏の経験でその共振行にあたる音の動きっていうか音の関係も勝手に体に入ってるっていうか刷り込まれてるんで、 だから知識から入るその情報から、知識から入る情報の把握に比べて、こうすごく効率よくね、その概念をまあ理解することができると言いますよね。今その共振興ってちょっと難しめの概念を例に挙げたんですけど、例えばそれはもうコード進行とか、コードの構造とか、細かいそのメロディーの内部の音の関係、スケールの構造とか全部そうですね。だからその〇〇っていうコード進行があるよっていう情報を知識から入って取り入れてるんじゃなくて、視覚的な情報で体に入れてるというか身につけてる状態だと言いますよね。で、さらにその楽器の演奏って必ずそこにサウンドがついてくるんで、だからその情報がそのサウンドをその聞いた、演奏した、その、いわゆる五感的なその経験とか実感で体に定着してるんで、だからその定着がより強いっていうか、他の情報も含めて全体で体に入ってる状態、より強く定着できてる状態って言えるんですよね。なので、まあ知識先行で作曲に取り掛かると、まあその理解にね、すごくこう、まあ苦労するんですけど、その楽器っていう、なんか一つこう媒体を一つ介して作曲に入ると、その演奏フォームとか手の形で、そのサウンドの定着もあるんで、その情報が体にすごくね、定着できてるというか入ってるんで、その知識の大変な部分をすごくね、ショートカットできると言えるんですよね。だから楽器の良さってそこにあって、だから知識先行で作曲やっててうまくいってない場合は、その楽器の演奏に取り組んでみるっていうのが、まあ打開策として挙げられますね。だからメロディーになんかコードをつけたいと。で、そのコードがよくある、なんか定番の形ばっかになっちゃうみたいなね。で、その定番の丸々進行みたいなやつばっか使っちゃって、幅が広がっていけないみたいな、そういう場合とかですね。で、それって知識先行で、その他のね、コード進行の丸々進行、別の丸々進行を一生懸命覚えようとか、コードの構造を知識で理解しようとかってやると、多分なかなか苦労すると思うんですよ。だからそれよりも楽器の演奏を通して、その演奏でフォームと、こうサウンド、視覚的な情報と、あと自分のサウンドの経験として、体に入れていく方がよりね、数倍効率がいいっていうか、確実ですよね。これまあ以前にその音楽のね、コピーをやりましょうみたいな話をしてたのと共通するんですけど、だからもちろん作曲は作曲で上達するんで、だから根本的な上達を目指すならやっぱり作曲、曲作りは欠かせないんですけど、それを補強するために、多くの人はやっぱ知識を入れる方に行きがちなんですよね。だからそれよりもやっぱりおすすめなのは、知識先行ではなくて、楽器の演奏の方ですね。だからまあ作曲を欠かせないっていう前提があれば、もちろんありますけど、だから作曲のレベルを高めたいと。でそこから、知識を覚えましょうみたいな風に行くのは、なんか一見自然な感じがするじゃないですか。なんかこう、そのまま直接つながってるような感じがしますよね。で、一方でその作曲のレベルを高めたい。じゃあ楽器を演奏しましょうっていうのは、なんか一見、遠回りな感じがしますよね。でも実際はそれ逆で、作曲のレベルを高める上で楽器の演奏っていうのはすごいね、有効で、いわゆる知識として身につけておくべきことが、情報がその演奏のフォームとか演奏のサウンドの体感で、こう事前にね、体にきちんと定着できるっていうところにつながるんで、だからむしろ近道だと言えるんですよね。だから知識先行より楽器の演奏の方がより近道だと言えるっていうか、ね、そんな感じですね。はい。だから、まあ、まとめるとですね、まあ、その目に見えないね、その音楽を、その楽器の演奏を通して、こう、視覚的に把握する。それによって、その作曲をより円滑にね、進めていくことができるみたいなね。まあ、そういうことですね。だから、知識先行で入るんじゃなくて、一見遠回りに思える楽器の演奏を、優先してやることで、その知識がよりね、きちんと定着するっていう、はい、ことが言えます。今、その知識がなんかいまいち定着しないとか、知識先行で入ってて、いまいち実用的なものになってないみたいな、もやもやしてるみたいな、そういう場合は、その楽器の演奏の方に使うね、その時間をちょっとこう増やすというか、厚めにしていくっていうかね、感じですね。だから弾き語りやりましょうってよくね言ってますけど、まあそれはそういう理由があります、だから演奏を通してその音楽の目に見えない音楽の情報をこう実用的なものとしてこう体に入れていくっていう、ね、ことをぜひやってみて 欲しいなと思います。はい、よければね、ぜひ参考にしてみてください。はい、では今回はね、これで終わりになります。ありがとうございました。